す。声は大丈夫でしょうか。今、映像を見ていただいたんですけれども、KBI を覚える日ということで、KBI から派遣されて、今日は来させていただきました。南大阪福音教会という教会で牧師をしております福野隆と申します。よろしくお願いします。本当にいつも KBI のことを覚えて祈ってくださって、また今はですね、辻新学生を送り出してくださって本当にありがとうございます。今日はですね、本当に KBI のことを一緒に覚えながら祈りながらですね、ますますこの日本でまた世界で宣教が進んでいくように覚えながら、この礼拝の時を一緒に持っていきたいと思っています。初めてこの教会に来させていただきました。富田林、山を越えて来たんですけれども、意外と近いなというふうに思いました。そんなに遠くないですね。下道でも今日50分弱ぐらいで来れたかなと思います。そんな感じで、本当に今日は来れて嬉しいなと思っていますけれども、そうですね、少しだけ自己紹介を先にさせていただきます。2012年の春にですね、 KBI を卒業しました。ですのでもう10年ちょっとぐらい前になります。そしてその後ですね、ずっと母教会の南大阪福音教会で牧師として仕えております。結婚したのは2014年に結婚しました。結婚、妻はですね、妻とは KBI で出会ったんですけれども、私が3年生の時にちょうど妻が1年生でして、そして妻が2年生に上がる時にちょうど尾形先生がですね、入学してこられて、ですので妻は2年間尾形先生と一緒に KBI で学んだと言ってました。もし尾形先生がいなかったら私の学年は崩壊していたというぐらいにですね、もうすごくお世話になって頼り切っていたようなんですけれども、いつも尾形先生や安野先生にも私たちとてもお世話になっていまして、感謝しています。今ですね、私は4人家族です。1人5歳の娘と、いつも年齢が忘れてしまうんですね、今思い出しながら話してるんですけど、5歳の娘と、7歳の息子がいます。7歳の息子はもう鉄道オタクというか、もう電車が大好き でしてね、今日も私が五条の方に行くというとですね、自分も行きたいと、もう言って聞かなかったんですけど、頼むかそれはこうやめてくれと、途中で帰りたいと言っても帰られへんからと、言ってですね、止めてきたんですけれども、ついて今礼拝をしているとこう窓の外からちょうどいい具合にこう電車が見えると、これ息子連れてきたらめっちゃ喜んでいたやろうなと、今すごく思っています。ただ本数は少なそうやなと、思ったんですけれど、一体どれぐらい走ってるのかなと、思います。そんな感じの4人家族です。ちなみにですね、妻の出身は、神奈川県なんですけれども、今日婚約式を持たれます山田義也先生ともですね、昔から、同じ地域に住んでいたというか、関東の方ですのでよく知っているという、そのようなことを言っていました。先ほど週報ちらっと見ていたんですけれども、12月6日ゲスト福野正和ってなってるのに今気づきましてですね、来るんやと全然知らなかったんですけれども、そういうことで11月12月と本当にお世話になりますけれども、よろしくお願いします。またですね、宣教っていうところで、このタンザニアの安川先生、ご家族のことも覚えて祈ってくださいまして本当にありがとうございます。本当に具体的な祈りの課題を挙げてくださっていて、いつも祈りの覚えておられるんだなということを知ってとても励まされております。今日はですね、初めて来させていただいたので、私の証も少しだけ織り交ぜつつですね、先ほど司会者の方が呼んでくださった使徒の働きからお分かちしていきたいと思っ ています。KBI にですね、入学する前ですけれども、私は2年間海外にいました。宣教の船があるんですね。ドゥロス号っていう船なんですけれども、大きな200人以上乗れるぐらいの船です。50カ国以上から集まっているそのような船に乗っていまして、いろいろな国を順番に回りながら現地の教会の方と一緒に伝道したりですね、またいろいろな必要がある方々に物資を渡したり、またたくさんの方が船に来てくださって、そこで伝道集会をしたり、関わりを持って友達になって福音を伝えるという、そのような活動というか働きに関わっていました。ちなみに船は当時ですね、世界で一番古い現役の船ということでですね、もうボロボロのオンボロの船なんですね。タイタニック号と同じ時期に作られた船というぐらいに古い船なんですね。ですので船ではよく映画を見てましたけど、タイタニックだけは見てはいけないと言われてたんですね。見てたら怖くなってくるんですね。そんな船だったんですけれども、いろいろな国を回りながら、そこで神様が働かれるのを見ることができたわけなんです。その国によって本当に素晴らしい御業を見ることができたんですね。ある国では本当に何千人も集まるような伝道集会を開催して、たくさんの方が救われたり、また本当に驚くようなこの体の癒しですね、そういうようなことを見ることができて、神様すごいなと思いながらですね、一方で私の心の中ではある思いが出てきたんですね。それは海外を羨ましく思うというか、神様は本当に外国ではすごく力強く働くし、たくさんの方救われるのに、でも日本ではこんなすごい働きなかなか見られへんなと、なんでやろうと、なんかそんなですね気持ちが出てきたんですね。たくさんの国でリバイバルが起こったり、すごい御業を見ることができる、もちろん日本でも救われる方はいるし、いろんな奇跡も見ることはできるけども、でもなんかなかなか本当に大きな神様のリバイバルというか、そういうのは見ることができない。なぜなのか、もう日本というのはなんか神様に忘れられているような、そんな気がしてきたんですね。多分船にはですね、私を含めてその時4人か5人ぐらいの日本人が乗っていました。よく一緒に集まって祈ったりもしていたんですけれども、みんな同じような気持ちをどこかに抱えていたかなと思います。そんなある日ですね、船がもうすぐ日本に行くと、そういう決定がなされたんですね。その時ちょうどアジアを順番に回っていまして、数ヶ月先のスケジュールが出た時に、次はもうすぐ日本に行くということが発表されたんです。で、もちろん自分の母国に行くことができる嬉しい思いもあったんですけれども、一方で思ったんですね。私たちだけじゃなくて船の関係者みんな思ったことがありました。それはこの船で日本に行ったとしても、そんなに人来るわけでもないし、対して伝道の機会もあんまりないやろうし、救われる人もそんなに起こされへんかなと、そういうようなですね、あんまり期待しないというか、もう全く期待しないような思いを私たちは持ちました。船のですね、記録というものがありまして、その当時過去の記録で今まで一番たくさんの人が船に来てくれた記録ですね、それは台湾に行った時に記録した2万4000人という記録があったんですね。それだけのお客さん詰めかけてくれたんです。で、一方でですね、一番来てくれたお客さんが少なかった記録、最低記録というのがありまして、それはずっと前に船が横浜に行った時に記録した1日に6人という記録があったんですね。6人、多分私の予想ではおじいちゃんとおばあちゃんとお父さんとお母さんと、もう一つの家族が来たぐらいじゃないかなと思うぐらいなんですけれども、そんな記録もありまして、次日本に行っても まあ、そんな日本の人来ないだろうし、伝道の機会もないだろうなと、まあ、そんな思いを持ちつつ、でも私たちはこう祈りながら備えていたんですね。まあ、その時は、最終的に長崎と金沢と新潟だったかな、3つぐらい行ったんですけれども、まあ、本当にですね、実は神様はですね、私たちの予想をはるかに超えることをしてくださったんですね。まあ、詳しく話すと時間がないので、省略させていただくんですけれども、最初船がこう長崎の港に着いて、そして船がオープンする日、私はですね、その時間に船のこう甲板に出て行って、外の様子どんな感じかなと見に行ったんですね。もうそうしたら本当に私の目をこう疑うような光景が広がっていたんですね。なんとですね、もう何百人ものお客さんが船がオープンするのを待って、もうずらっとこう列になりながら待っていたんですね。オープン初日、5000人以上の人が船に来てくださったんです。で、このドゥロス号という船はですね、船の上でこう本屋さんがあって、本を販売したりとか、あとですね、たくさんのいろんな国から来た人がいるので、まあ文化交流ですね、そういうようなイベントをするような、まあ、そのような、まあ、表向きはそういう船なんですけれども、でももちろん一番の目的は神様の福音を伝えていく、実質はですね、もう動く教会のようなそんな感じなんですね。船の中では毎朝祈祷会があって、そして日曜日には礼拝をしている、船の乗っている人全員クリスチャンで、宣教師としてそこに乗っているんですね。そのようなですね、実質教会である動く教会、そこに結局船が日本にいる間、だいたい10万人ぐらいの方が来てくださったんですね。で、私は、まあ、その時こう船のこう上からですね、長崎の港で本当にたくさんの方たち、何千人もの人がですね、この船にやってくる、まあ、その光景を見ながら思ったんですね。あ、神様は本当に日本のことも愛しておられるんだな、日本のことも絶対忘れていない、もう世界中の国で本当に素晴らしい働き、御業を行っている神様がこの日本でも必ず働いておられるんだと、私はその時知ったんですね。ヨハネ3章16節に、御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためであるとありますけれども、本当に日本の人も一人として滅びることを神様は願っておられない、そのように思いました。その何百人何千人もの人がやってくる、その光景がですね、私にとってはいつか日本にもリバイバルがやってきて、まだ福音を聞いたこともない、知らない方々が本当にたくさん教会に押し寄せてくる、そのような時がいつかやってくる、その光景にですね、私はもう重なって見ることができたんですね。そしてまたその時私は決心したというか決めたんですね。それまでは本当はどこか海外の国に使わされて宣教師として行くことができたらいいなと、そのような思いを持ちながら船に乗っていたんですけれども、そうじゃなくて日本の国で世界宣教の最前線ともいえるようなこの日本の国で私は使えていきたいなと、その時に思わされました。そして日本で働いていくんだったら KBI に行きたいと、そのように思って KBI に入学することになったんですね。その後 KBI で学んで卒業して今に至っています。その間たくさんの人が救われたその光景を見たとかですね、なかなかそういうことはなくて、むしろうまくいかなくてへこんだり落ち込んだりですね、そういうことばっかりなんですけれども、でも神様は変わらずにおられて、そして日本でも主は力強く働いてくださると本当に私も信じています。今朝導かれている御言葉は 使徒の働きの4章です。先ほど司会者の方がですね、中心となる聖句を読んでくださいました。使徒の働きの4章の23節から31節がですね、今日導かれている箇所なんですけれども、まず4章の23節お読みします。さて釈放された2人は仲間のところに行き、祭司長たちや長老たちが彼らに言ったことを残らず報告した。釈放された2人とあります。でこれはこの2人はペテロとヨハネのことです。少し手前の3章のところに記されている出来事、有名な美しの門での奇跡というものがですね、3章には記されています。そこで2人は力強い奇跡を行ったんですね。生まれてから足が不自由だった方にですね、手を伸ばして、金銀は私にはない、しかし私にあるものをあげよう、ナザレのイエス・キリストの御名によって立ち上がり歩きなさいと、そのように言ってペテロがこう手を伸ばすと、彼はですね、歩くことができるようになった、まあ、そのような奇跡が3章に記されています。まあ、本当に素晴らしい奇跡がイエス様ではなくて弟子たちによってなされたんです。でもですね、この出来事が広まって人々が2人の教えに耳を傾け始めると、祭司長たちや長老たち、当時のユダヤ人の指導者たちが恐れを持ち始めたんですね。ですのでこのままではいけないということで2人を捕まえたんです。そのような出来事がありました。2人はイエス様の御名によって素晴らしいことを行った奇跡を行ったのに、でも捕まってしまったんですね。迫害に遭ってしまった、敵の攻撃に遭ったんです。私たちも日々いろんな形での攻撃というものを受けると思います。毎日ですね、本当にいろんな問題が次々に起こってくると思います。今も本当に大変な状況にあるんですとですね、いう方々もおられると思うんですね。むしろ何も問題ないです、もう毎日幸せですっていう方の方が少ないかもしれないです。いろんな形の攻撃、直接的に誰か人から攻撃されることもあります。また病やですね、事故に巻き込まれるということもあります。そしてですね、最も多いのは私たちのこの頭の中にやってくるこの考えというか思いの領域における攻撃ですよね。失望感やがっかり感、将来に対する不安、私このままどうなっていくんだろうと、また周りの状況を見たときにこのままで大丈夫なんだろうかと、どんどんどんどん不安になってくると、もう落ち込んでいって縮こまっていってしまう、恐れに支配されてしまうんですね。イエス様信じてても何もいいことないなと、神様自分のことを見捨ててるんちゃうかなと私たちは思うんです。使徒の働きの時代の彼らのように実際に捕まったり鞭打たれたり石打たれたり、そういうことはないかもしれないんですけれども、でも私たちは日々いろんな形の攻撃というものを受けるわけですよね。そして神様の働きをストップしようとしてくる、また私たちが本当に信仰を持って歩もうとするのをもう止めようと私たちの敵はしてくるわけなんです。また家族の中に自分一人しかクリスチャンがいない、そういう方の場合はですね、家族からの反対にある教会に行くのを止められる、そういうこともあるかもしれないです。私自身はクリスチャンホーム、家が教会と、そういう環境で育ったんですね。そして小さい頃はですね、もう自分の家が教会っていうのがもうとにかくめちゃめちゃ嫌だったんですね。 まあ、今はまた日本の社会も変わっているかもしれないですけれども、まあ、当時はですね、教会キリスト教イコールもう外国のもの、海外こう別のものと、まあ、みんなからそういうふうにこう考えられていたんです。学校の友達からよく聞かれたんですね、まあ、一番よく聞かれたのはお前の家ではこう英語を喋ってるのかとよく聞かれたんですね。なんでそういう発想になるのか当時は分からなかったんですけれど、いやそんなわけないやろと、日本語でちゃんと喋ってるわと思ってました。またよく聞かれたのは家で味噌汁は飲むのかと聞かれたんですね。いや飲むわと、何を言ってんのかといつもですね、まあ、そんな感じだったんです。まあ、とにかく、まあ、キリスト教イコールこう海外のもの、別物と、まあ、そんな感じで見られていました。ですので自分もまた自分の家はこう他と違うんだなと、何か別物で自分は変わっていると、いつもこうそんな思いでですね、まあ、コンプレックスというか、そのような思いを持っていました。もちろんバカにされたりですね、こういじめられたりとか、そういうこともありました。まあ、あるカウンセリングの、まあ、クリスチャンの先生が言っておられたんですけれども、まあ、その方いろんなクリスチャンの方を相手にですねカウンセリングしてるけれども、そしていろんな背景家庭事情を持っている方に出会ってきたけれども、自分が関わる中で一番傷ついていると感じるのは牧師や宣教師の家の子どもたちですと、まあ、その方はそのように言っていました。まあ、そういう部分もあるかなと思います。まあ、私自身も傷ついたりですね、神様からこう離れそうになったこともありながら、まあ、本当に振り返ってみると神様の恵みによってここまで来ることができたんですね。何かこう理由があるとか自分が何かできたとかそういうことじゃなくて、本当に主の恵みでしかないわけなんです。で、皆さんそれぞれにこれまでの歩みの中でいろんな戦いがあったと思います。でも振り返ってみるときに本当に主の恵みがそこにあったなということ、私たちは見ることができるんですね。ペテロとヨハネは捕まってしまったんです。でもですね、その時ユダヤ人の指導者たちは捕まえたけれども、特にそれ以上は何もすることができなかった。明確に何か法を犯していたわけでもないので、ペテロとヨハネに何もすることができずに解放をしたわけなんです。主が守ってくださったんです。そして釈放された二人は仲間のもとへ帰ってきて、そして捕まっていた時に言われたことを報告したんですね。これ以上イエスという名前を使ってはいけない、教えてはいけないと、そのように彼らは言われました。そしてその報告を聞いた仲間たちはですね、心を一つに神様に祈ったと24節にあります。仲間たち、教会の人たちが心を合わせて祈ったんですね。教会の祈りです。まあ、彼らの祈りというものを今朝は見てみたいんですね。彼らにとって実質的な中心的なリーダーだったペテロとヨハネが捕まった、そして帰ってきた、釈放された、そのようなことを経験した彼らの祈りというものはどのようなものだったのか。まずですね、彼らの祈りというのはとても積極的な祈りだったんです。具体的には自分たちが守られるようにと、そのような祈りではなかったんですね。もし私たちが彼らの立場だったらどういうふうに祈るかなと思います。ちょっと想像してほしいんですね。例えば安野先生や尾形先生がこう捕まってしまう、なんか悪いことしたんじゃなくて、もちろんこう福音を伝えたがゆえに捕らえられてしまう、皆さん祈ると思います。祈りますよね。もちろん祈ってくれると思います。必死に解放されるように祈ると思います。無事に帰ってくることができるように、そして本当に無事に解放された教会に姿を見せて再会することができた、本当に喜ぶと思います。そしてその時に皆さんはどのような祈りをするでしょうか。 まず神様に感謝を捧げて、神様本当に解放してくれてありがとうございますと、そして祈った後にどうかこれからはこんな攻撃がないように守ってください、他の人がこう捕まることがないようにこの教会を守ってくださいと、まあ多分そういうような祈りをするかなと思うんですね。もしくはこう捕まえた祭司長たち長老たちもうあんな人たちもう懲らしめてくださいと、そんな祈りをするかもしれないです。もしくはもうどっか違うところにですね行くように変えてくださいと、そのような祈りになるかもしれないんですね。でもこの時の人々、つまりイエス様の弟子たちを中心とした初期の頃の弟子たち、彼らの祈りっていうものはもう全く違うものだったんです。司会者の方が読んでくださいました29節30節もう一度お読みします。主よ、今彼らの脅かしをご覧になってしもべたちにあなたの御言葉を大胆に語らせてください。また見てを伸ばしあなたの聖なるしもべイエスの名によって癒しと印と不思議を行わせてください。御言葉を大胆に語らせてください、癒しと印と不思議を行わせてください、そのような祈りを彼らはしたんですね。たった今もう彼らが御言葉を語ったがゆえに癒しを行ったがゆえに捕まってしまった、それにもかかわらず教会の人たちは自分たちがもっと大胆に語ることができるようにもっと癒しをすることができるようにですね彼らは祈ったんですね。いや、なんと積極的な祈りだなと思います。もう全く恐れなかったんですね。もう自分たち守ってください、そのような守りに入るような祈りではなくて本当に積極的な祈りを彼らはすることができました。彼らにとっては自分が守られるか守られないのか、それは第一ではなかったんですね。迫害があるかないか、それも第一ではなかったんです。そうじゃなくて福音が広がっていくかどうか、神様の御心がなされるのかどうか、それが彼らにとって第一のことで、彼らはそのことを一番に願ったんです。そしてですね、さらに彼らの祈り、これをよく見てみると本当に主体的な祈りだなと思わされます。伝道的宣教的な祈りですけれども、それはこの私を用いてください、自分を使ってくださいと、そのような内容の祈りなわけなんです。彼らはたくさんの人が御言葉を聞いて救われますようにと、そのような祈りをしなかったんですね。あなたの御言葉を大胆に語らせてくださいと、もう自分が語ることができるようにと、そのような祈りだったんです。この町の人が救われるように、あの人が救われるようにって、そのような祈りではなくて自分が語っていくことができるようにと彼らは祈ったんです。またですね、あの人病気癒してください、印不思議なこと起こりますようにと、そのような祈りでもなかったんですね。癒しと印不思議を行わせてくださいと、そのような祈りでした。本当に主体的な祈りですよね。私たち日本人はもう奥ゆかしくて謙遜なので自分を使ってくださいと、そのような祈りをなかなかちょっと大胆すぎてできないかなと思います。でも彼らはですね、そのような祈りをすることができたんです。しかも何か自分中心、自分が出てくる、そのような祈りではなくてイエス様の御名によってすることができるように、イエス様の御名によってそれらすることができる、そのような確信を持った祈りでした。もちろん神様はですね、他の誰かを用いることができますし、そうされることもあります。でもですね、私たちもまず本当にこの自分もイエス様の御名によって祈ることができる、その時に本当に癒しが起こる、また信仰が与えられて大胆に語ることができるんだと、そのような信仰をですね、私たちも持ちたいんですね。きっと彼らはペテロとヨハネ、彼らがイエス様の御名によって奇跡を行った、 美しの門で奇跡があった、それを見てですね、私たちも同じようにイエス様の御名によってそのようなことをしていくことができると確信が与えられたことと思います。私の息子がですね、今1年生なんですけれども、幼稚園年少さん、一番小さい時に将来こうなりたいもの、夢みたいなですね、そんなことを幼稚園で書く時間があったようで、幼稚園からお便りを持ってきて、同じクラス20人ぐらいのですね、子どもたちのこの将来の夢みたいなのがそこに書いてあったんですね。まだ年少さんなので、すごく可愛いんですね。内容はアンパンマンになりたいとか、ウルトラマンになりたいとかですね、プリキュアになりたいとかですね、中にはですね、強いサインになりたいって書いてる夢があったんですね。それ人間の祈りじゃなくてサイの祈りやんと、サイの願いやんと思いながら見てたんですけれども、そんな、なかなかこうファンタジーな夢の中で、息子は一人だけですね、電車の運転手さんになりたいと、もうその当時からもずっと鉄道オタクだったんですね。そのように書いてて、意外としっかり書いてるなと思って感心したことがありました。私自身はちっちゃい頃からですね、特に将来こう何になりたいっていうのがなかったんですね。周りの友達はいろいろ言ってる、幼稚園ぐらい、小学校ぐらいだったら別にそんな気にしないんですけれども、だんだん大きくなるにつれて、周りの友達はしっかりとしたこう目標やですね、こうなりたい、医者になりたいとかですね、そのような目標があるのに、自分は全然そういうのがない。だんだんと不安になってきたんですね。自分はこう将来どうなるんだろうか、どういう方向に行ったらいいんだろうか、そして突き詰めていくと、自分はもう何のために生きているのか、どこを向いて何をこう握って歩んでいったらいいのか、そのような不安になったんですね。そしてある時ですね、自分のこの進路をこう決めていかなければならない、そのようなタイミングがやってきた時に、本当にこう行き詰まってしまって不安で押しつぶされてですね、もうどうしようもなくなった時がありました。でそのような時にですね、本当にすがりつくように開いた聖書の箇所が、その時の私に強烈に飛び込んできたんですね。それは第二コリント5章15節の箇所でした。キリストはすべての人のために死なれました。それは生きている人々がもはや自分のためにではなく、自分のために死んでよみがえった方のために生きるためなのです。第二コリント5章15節で、この御言葉がですね、私の心に本当に飛び込んで強烈に入ってきたんですね。ちっちゃい頃から聖書の話をこう聞いてきたので、イエス様が自分の罪のために死んでくれた、もう何回も何回も聞いた話でした。そのことを知っていたんです。自分のために命を捨ててくださった。でもですね、その時初めて、イエス様が死なれたのは他の誰か、たくさんの人のために死なれた、そんなんじゃなくて、もうこの自分、この私のためにイエス様は死なれたんだ、そして私の罪が許されたんだ、そのことをですね、本当に実感を持って受け取ることができて、もう涙が止まらなくなったんですね。そしてそのようなことをもうはっきりと握ることができたときに、何かこれから自分がこう歩んでいく芯というかですね、基礎というか道のようなものがもうはっきり示されたような気がしたんです。この御言葉にあるように、イエス様のため、自分のために死んでよみがえってくださった方がおられるんだったら、もうその方のためにもう生きていくしかないじゃないかと、そのように思ったんですね。ですので、イエス様のために生きていく、このことをもう一つのというか自分のこう基盤としていったらいいんだとですね、受け取ることができました。でもですね、思ったんですね、イエス様のために生きていく、でも自分は何をすることができるだろう、若かったので自分は何も持っていない、何かできる特別な 才能とか賜物の能力があるわけでもないし、もちろんお金があるわけでもない、何もないような自分、自分には一体何があるだろうか、何を捧げることができるだろうか、そう思った時に気づいたんですね。あ、そうだと。今自分に与えられているこの自分のこれからの時間というもの、自分の生涯、これをイエス様に捧げることができるじゃないかと。本当に残りの人生をイエス様に捧げようと、そのようにですね、私は献身へ導かれました。で、私たちはまず本当に他の誰でもない自分自身を捧げる、そこから始まるんですね。なぜなら他の誰でもない本当に自分のためにイエス様は死んでくださったから、まず自分をイエス様のために捧げていくんです。ですのでこの時本当に私にとってイエス様のために仕えていくということが他人事じゃなくて、本当に自分がそのことをしていくんだ、自分事のようにその時に受け取ったんです。弟子たちは御言葉を語らせてください、癒しを行わせてくださいと、そのように祈りました。そのようにですね、私もですね、私を用いてください、私を使ってくださいと、そのように祈ることができたんです。私たちもこの弟子たちのように祈ることができます。御言葉を大胆に語らせてくださいと。私たちは誰に御言葉を語っていくんでしょうか。もちろんまだイエス様を知らない方たちに対して語っていきます。私の目にはあなたは高価でたっとえ、あなたを愛している、こんな御言葉があると語ることができます。 LINE やメールを送ることもできます。手紙をすることもできます。そしてまたですね、まだイエス様を知らない方だけじゃなくて、ここに集まっておられるような神の家族、イエス様を信じているクリスチャン同士もですね、私たちは御言葉によって励ましていく、そのことができるんですね。これも本当に素晴らしいことです。そしてまた私たちはまず自分自身を立て上げるために、自分自身に向かっても聖書の御言葉を大胆に語っていくことができるんですね。我が魂よ、主を褒めたたえよと、主のよくしてくださったことを何一つ忘れるなと、ダビデでさえも、自分自身に向かってこう言ってるわけですよね。我が魂よと、そのように言うほどに、私たちの内側が強められていくわけです。このように私たちは誰かに対して、また神の家族に対して、そして自分自身に対しても本当に御言葉を宣言して語っていくことができるんです。私自身も今でこそ前に立ってですね、しかも自分の教会じゃない、本当に初めて来させていただくような教会で、話をするというか、御言葉を語らせていただく、本来であればもうそのようなもうタイプの人間ではもう絶対にないんですね。もう話をするのが苦手というか緊張もしますし、もともと喋らないタイプなんですね。もう全然喋らなくて、こう輪になってこうみんなで喋っててもあんまり喋らないので、もう他の人は私がもう頭の中でいろいろこう考えてくれてると思ってるんですね。でも実は何も考えてないんですね。もうぼーっとしてるだけの人生というか、そのようなものなんです。でも、そのようなものでも、そのようなものだからこそ神様の素晴らしさというものが現れてくると私は信じています。ある時海外に行った時にですね、初めてこう英語でみんなの前で証しするという機会がありました。本当に日本語でも緊張するのに英語でなんてできるか、もう全文ですね、すべてちゃんと書き起こして、ある多分ニュージーランドだったかなと思います、その教会で前に出て頑張って拙い英語で証しをしたんですね。で、証しが、礼拝が終わって交わりの時に、ある一人の年配の女性の方が私のところに来て言ってくれたんですね。今日は頑張って証ししてくれてありがとうございます、とても励まされましたと、そのように言ってくれました。で、私はもうそれ聞いてとても嬉しかったんですね。こんなものでも用いられるんやと思いました。その方は言ったんですね、 もうあなたの英語何言ってるか全然分からなかった、もう内容全く分からなかったです、でも分からんけれどもなんか頑張って喋ってるその姿見て励まされましたと、そのように言われたんですね。なんか褒められてるのかどうなのか、すごく微妙な気持ちでしたけれども、でも本当に何もできない、そのようなものが本当に主の前に立って主に仕えていく、その姿を通して神様の栄光というものが現れていくわけです。ですので皆さんも本当に私たちもですね、主に用いてくださいという思いを持って主に仕えていくときに、主は私たちを用いてくださいます。弱い私、何もできない私だからこそ神様の力強さ、恵みというものが現れてくるわけです。ペテロもそうだったですよね。イエス様を裏切ってしまった。もう自分は命を懸けてイエス様に従っていきますと。そのように言ったペテロはイエス様を裏切ってしまったんですね。なぜなら最初は自分というもの、もう力、自分の力でイエス様に従おうとしたから、彼はうまくいかなかったんですね。でもイエス様の十字架、そして復活したイエス様に出会って彼は変えられたんですね。彼は聖霊の力によって、そしてイエス様の御名によって大胆に奇跡を行うものとされました。美しの門の奇跡、そしてまた彼らの影響を受けて教会の人たちも信仰を持って大胆に御言葉を語らせてください、癒しの祈りをさせてください、癒しを行わせてくださいと、そのような信仰を持つに至ったわけなんです。そしてこの用いてくださいという祈りは誰か一人が祈った祈りではなくて教会の祈りなんです。4章の24節に、人々は心を一つにして神に向かって声を上げたとあります。心を一つにして祈った祈り、それがですね、先ほど一緒に読みました、読んでくださった箇所の祈りがそうなんですね。まあ、誰か一人、信仰のある人がですね、大胆に語りたい、癒しさせてくださいと祈ったのではなくて、人々が心を合わせてそのような祈りをしたんです。まあ、おそらく教会の人たちがもう祈りながら合わされていった、心が合っていった、一致していった、信仰が合わされていったんだと思います。まあ、一緒に祈るっていうのは、本当に素晴らしいことだなと思います。誰かの祈りの言葉を聞いて自分も励まされるんですね。信仰が広げられていく、引き上げられていくということがあります。ですので一人でこのように祈るのも素晴らしいですけれども、私たちは神の家族と一緒に、本当に教会で一緒にですね、もっと大胆に御言葉を語ることができるように、癒しを行っていくことができるように祈っていくことができるんです。そしてさらにこの祈りを通して本当にその教会が聖霊に満たされたんです。31節、4章の31節、彼らが祈りを終えると集まっていた場所が揺れ動き、一同は聖霊に満たされ神の言葉を大胆に語り出した。聖霊に満たされたんです。使徒の働きの最初の方にあるペンテコステの出来事、まあ、それの続きというかミニバージョンのようなことがその場所でも起こったんです。ですのでこのように言うことができます。私たちは聖霊に満たされる、聖霊様が私たちを助けてくれるけれども、それは何のためなのかということを考えると、それは私たちがますます大胆に御言葉を語って、そして癒しや主の働きを成していくため、そのために聖霊様、私たちを満たして私たちに力を与えてくれるということなんですね。まあ、このようにペテロとヨハネに対する迫害、本当に攻撃があったけれども、その中で教会はますます強められて、そして聖霊に満たされながら前進して主の働きを成していくことができたんです。まあ、今朝はあんまりもう時間がないのでゆっくり話すことはできないんですけれども、この4章23節から31節のところ、よく見てみるとしもべが3人出てくるんですね。油注がれたしもべが3人出てきます。ただ皆さんお時間あるときにじっくり読んでいただけたらと思います。まあ、1人目はダビデです。 ダビデは王として油注がれた王様でした。でも彼も敵に囲まれていたんです。でも彼はですね、神様の御心のために用いられました。25節26節にそのことがあります。そしてもちろんイエス様、キリストっていうのは油注がれたものという意味です。イエス様も聖霊によって油注がれて、でもここにありますようにピラトやヘロデ、そのような敵がいながらですね、神の御心である十字架の道を歩んでいったんです。そしてさらに使徒たちですね、この時の使徒たちも自分自身をしもべと29節に書かれています。使徒たちも神のしもべであって、そしてこの時もここに聖霊が注がれた、聖霊の油注ぎを受けたしもべとして、そして迫害という敵がありながらですね、彼らは神の計画に合わされていきました。そしてこういうように見てくると、本当に私たち自身もですね、聖霊の油注ぎを受けた、油注がれたしもべとして神の御心を行っていくことができます。まさしく敵がいる、敵に囲まれた、そのような状況の中であっても、私たちはむしろですね、主の言葉を語って、そして祈って仕えていくことができます。私たちもですね、油注がれたしもべとして大胆に主の御業を行っていくことができるように、共に祈っていきたいと思います。特に今日は KBI を覚えるという日です。 KBI のために、 KBI を通して本当に宣教が進んでいくように覚えて祈っていただければ幸いです。そしてまたですね、この教会からも本当に新学生の方が使わされていて本当に感謝なんですけれども、日本中の教会からですね、ますますたくさんの献身される方々が起こされてくるように、本当に私たちの教会もさらに用いられていくようにですね、心を合わせて祈っていきたいと思います。それではしばらく一緒に祈りたいと思います。心を合わせてですね、一緒に祈りたいと思います。天のお父様、あなたの御名をあがめます。主の臨在が今朝もこの場所に静かに、そして力強く臨んでいることを心からありがとうございます。使徒の働きの時代に使徒たちの上に力強く臨まれた聖霊様、同じ聖霊様が今この時代も、またこの教会にも、また私たちのうちにも同じように働かれることをありがとうございます。今朝特に私たちは一緒に祈ります。どうかまず私たち自身があなたの御言葉の力を本当にもっとしっかりと受け取って、その御言葉を宣言していくことができますように、そして私たちが本当にその御言葉を宣言するときに、その言葉を通して主が力強く働いてくださって、癒しや、また救いや、また人々が本当に励まされていく、そのようなことが起こっていくことができますように、この場所に集まっておられますお一人お一人をあなたが祝福してくださって用いてください。ありがとうございます。ハレルヤ主よ。また私たちはこの聖書にあるように癒しのことも覚えてお祈りいたします。私たちが本当に自分自身の体の傷んでいるところに手を置いて祈るときに、あなたが働いてくださって癒しの力が流れていき、本当に不思議な回復を経験していくことができますように、弱っているところを主が触れてくださって強めてください。またその心にもあなたが触れてください。がっかりしている思いや辛い思い、また不安を抱えている思いがあったら、主がそこに触れてくださって、あなたにある希望を受け取ることができますように。そして私たちがイエス様、あなたの恵みによって救われた、その恵みをもう一度思い起こして感謝することができますように。ハレルヤ主よ、ありがとうございます。今しばらくそれぞれ皆さんもですね、それぞれの口で祈っていきましょう。ハレルヤ主よ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ主よ、ありがとうございます。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。私たちもこの教会のように、この時の教会のように心を合わせて祈っていきます。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ主よ、ハレルヤ、 ハレルヤ。また皆さんのご家族のため、また特にイエス様を知らない方々のことを覚えて祈っていきましょう。あなたの救いを見ることができますように、本当に御言葉を分かち合っていく良い機会が与えられますように、本当にその時に私たちは主から知恵を与えられながら大胆にあなたの御言葉を語っていくことができますように。ハレルヤ主よ。また私たち自身が手を置いて祈る時に、本当にその方のうちに大きな変化を見ることができるように、癒しが起こるように、ハレルヤ、ハレルヤ、イエス様を祈りします。ハレルヤ、ありがとうございます。ハレルヤ主よ、ハレルヤ、ハレルヤ、どうか私たちをあなたのしもべとして用いてください。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。またこの教会も秋から冬にかけて、クリスマスにかけて、いろんな集会やクリスマスの礼拝も企画されていると思いますけれども、それらを通して本当に人々が励ましを受け、また救われてきますようにお祈りします。ハレルヤ、ハレルヤ、ありがとうございます。ハレルヤ、ハレルヤ、イエス様ありがとうございます。特に病の方がこの場所にいらっしゃったら、主が触れてくださって癒してください。傷んでいる部分、足腰、寒くなってきますけれども、主が強めてください。元気に続けて教会に来ることができますように。ハレルヤ、ハレルヤ、ありがとうございます。また KBI のことも覚えてお祈りします。たくさんの新学生が与えられていますけれども、お一人お一人を励ましてくださって、本当に良い学びをすることができますように、そして力強く世界中、日本中に使わされていきますように、 KBI をますます用いてください。先生方、理事の先生方、また高橋めぐみ先生をあなたが祝福してますます用いてください。また辻新学生のことも覚えますけれども、あなたが守ってくださって、本当に素晴らしいあなたからの学びの時間を持っていくことができますように、あらゆる攻撃から主が守ってください。送り出しておられますこの五条福音チャペルもあなたが祝福してくださって、あなたが守ってくださり、本当にこの教会を通しても多くの救いがこの五条の町に広がっていきますようにお祈りします。安野先生を祝福してください。尾形先生を祝福してください。役員の方々、またリーダーの方々、この場所に集っておられるお一人お一人をイエス様が祝福してください。そして用いてください。感謝します。イエス様のお名前を通してお祈りします。アメン。